んばんは。カプカプラジオの時間になりました。この番組は毎月この時間から京都府立大学京都地域未来創造センター学生ラジオ部会のメンバーが大学や地域のホットな話題をお届けします。本日のパーソナリティはなるみと
中村です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
大学ではすでに後期の成績も発表されて、春休みを楽しんでいる方も多くいらっしゃるでしょうね。
そうですね。ですがまだまだ新型コロナウイルスの感染拡大は続いているので、油断は禁物です。そしてあと数週間で新しい学年が始まりますが、中村さんは新学年での目標などありますか？
そうですね、去年は新型コロナウイルスの感染拡大で海外旅行に行けなかったので、でもいつその解除されるかがわからないので、いつでも海外旅行に行けるように語学の勉強をしていきたいなと思っています。
なるほど。特に行きたい国とかありますか？
そうですね、いろんなところに行きたいなっていうのはあるんですけど、特にドイツとか、フランスとかだったりヨーロッパ中心に行きたいなっていうふうに思ってます。
なるほど。
何かなるみさんは目標はありますか？
そうですね、私たちも新入生と同じぐらい、大学に行く機会がなかったので今年度からはハイブリッド授業がおそらく増えていくと思うので、大学に馴染む友達を作って、後輩もね入ってくると思うので、後輩もね仲良くできたらいいなとは思っています。
そうですね、
はい、4月がね楽しみですが、受験生の中にはまだ受験中という方もいらっしゃると思いますが、もうすでに大学が決まって憧れの大学生活が始まるのを楽しみにしているという方も多いのではないでしょうか。
例年は新歓野菜といって上級生が新入生を歓迎するイベントがあったんです。しかし新型コロナウイルス感染拡大によって去年は中止になってしまいました。そこで今年はその新歓野菜をオンラインで開催することとなりました。そして今日は新歓野菜実行委員会の方をゲストとしてお招きしています。
はい、この後ゲストの方にご登場いただきます。それでは早速始めていきましょう。それでは本日のゲストをご紹介します。新歓野菜実行委員会の上坂亮太さんです。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。それでは早速オンライン新歓野菜について聞いていきましょう。そもそもオンライン新歓野菜とは一体何をするのでしょうか？
はい、例年大学校内で開催していた新歓野菜をオンライン上でできるよう企画の内容を工夫したり、新たな企画を立ち上げました。具体的にはクラブ、サークルといった団体の動画配信や作品発表を行ったり、毎年大人気の新歓ジャンボをオンライン上で実施したりします。また今回新たに学校案内動画の作成を企画しています。
なるほど。例年行われていた新歓野菜と違うところはあるんでしょうか？
例年はステージを設営し発表を行っていましたが、今回は動画配信という形に変えました。普段作品発表を行っている団体向けには SNS を利用することで作品を新入生に紹介できる機会を設けたりしています。対面での祭りが開催できない中で、少しずつ形態を変え、なんとか例年ご好評の企画を実施しようと取り組んでいます。人との接触を避け、リモートで参加できる企画を他にもたくさん用意しています。
なるほど。そのオンライン新歓野菜というのはいつ行われるのでしょうか？
5月29日土曜日、オンライン上での開催を予定していて、少しずつ準備を進めています。
なるほど。このオンライン新歓野菜は誰でも参加できるものなんでしょうか？
はい、京都府立大学に入学する新入生と在校生が対象となっています。団体動画、作品紹介や新歓ジャンボなどの企画は新歓野菜当日の2週間前をめどにマイクロソフトの Teams 上で公開を予定しているパンフレットのリンクから参加できます。
はい、最後に新歓野菜実行委員会の意気込みを教えてください。
新歓野菜の実行委員も参加する団体もみんな一生懸命準備してます。 去年開催できなかった分、今年はいいものにしたいなって思って本当に頑張っているので、ぜひ参加してください。お願いします。
ありがとうございました。オンライン新刊野菜が今から楽しみになってきましたね。
そうですね。上坂さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここからはこのカプラジの新刊イベントについてお伝えしていきます。
はい、カプラジでは4月4日にオンライン新刊イベントを実施する予定です。気になる内容の方はまだ決まっておりません。今後の発表をお楽しみに。
4月は毎週末何かしらオンライン上で新刊の催しをやる予定なので、新入生の皆さんはぜひ遊びに来てくださいね。
はい、たくさんの方に来ていただきたいですね。詳細は決定次第カプラジのツイッターでお知らせします。ツイッターをフォローして情報をお待ちください。以上、カプラジからのお知らせでした。ここでお知らせです。京都府立大学アメフト部では3月30日と4月以降にオンラインで新刊イベントを行う予定です。部員は最初は全員初心者です。体が小さくても足が遅くても活躍のチャンスがあるので、興味を持った方はぜひご参加ください。詳しくは京都府立大学アメフト部新刊ツイッターをご確認ください。
続いて、学務課から府大生へ向けてのお知らせです。進級や入学などに伴い様々な活動や交流が行われますが、コロナウイルス感染拡大防止のため次の活動・行事は禁止されましたので注意をしてください。 1. 対面でのビラ・チラシの配布。 2. 歓迎会・合宿などの飲食・宿泊を伴う活動や行事。 3. 観客が入る大会やイベントへの参加。なお、体験入部や見学会以外の新刊企画を実施する場合は、課外活動届と感染防止対策を明記した企画書を学務課に提出し承認を得る必要があります。
感染拡大防止のため飲み会などの自粛はもちろん、本学のガイドラインを遵守し、クラブの感染拡大防止の責任者を中心に感染予防を徹底してください。また活動の2週間前から健康観察を徹底し、身体接触を伴う活動や大きな発声、激しい呼吸を伴う活動のような感染リスクが高い活動は特に注意してください。その他、コロナウイルス感染拡大防止のためのお知らせを大学ホームページでよく確認するようにしてください。
続いて、京都コンサートホールからお知らせです。3月28日日曜日午後2時から3階のアンサンブルホール村田で音楽でつながるリレーコンサートを開演いたします。一般公募の出演者6組による情熱あふれる音楽のバトンリレー演奏会です。会場1時15分入場無料ですが、全席指定席で整理券を1時15分から配布いたします。なお、整理券の列には12時半よりお並びいただけます。感染症拡大防止のためご理解とご協力をよろしくお願いいたします。お問い合わせは京都コンサートホール、電話075-711-3231です。
次に、京都学歴祭館からお知らせです。3月30日火曜日、京都学歴祭館1階小ホールで令和2年度資料に親しむ会、今日の桜を楽しむ第五の桜を中心にを開催します。今回は桜をテーマに様々な所蔵資料を紹介します。講師は資料家の田中雅美さんです。時間は午後2時から3時まで。定員は30名。事前申し込み不要で、参加費は無料です。お問い合わせは京都学歴祭館資料課。お電話番号は 075-723-4833 です。
最後に、カプラジの SNS を紹介させていただきます。Twitter のユーザー名は、@kpukpu_radio です。ぜひフォローお願いいたします。というわけで、今回はオンライン新刊野菜とカプラジの新刊についてお知らせしてきましたが、いかがでしたか？
そうですね、新刊野菜とかももろもろ含めて、私たちの時って なかったじゃないですか。
そうですよ、なかったんですよね、
うん、だからなんか、まあ、新入生ではないけど、まあ、私たち2回生も
楽しみそうですね。私もなんか他の気になるサークルとかあるのでちょっと参加してみようかなってちょっと今この放送の聞き思いました。
あ、なるほど。確かにそういうね、まあ、新入生だけではなくて大高生も楽しめる
そうですよね、
うん、イベントだと思うので、うん、
ぜひぜひ皆さん参加してほしいですね。
ねえ、ですね。なんかカプラジのね新刊もまだ全然決まってないんですけど、どうなるんでしょうかね。
まあ、皆さんが楽しんでくれるように策を考えますので、ぜひぜひお待ちくださいっていうことしかまだ言えないですけどね。
そうですね、まあ、ぜひねツイッターをフォローしていただいて、
そうです、ね、
情報も待っていただけたらいいなと思っています。そうです
ね、お願いしますですね。
はい、ですね、はい、じゃあ中村さん、はい、1回戦に向けて何かこうした方がいいよとか、
あ、
お願いします。
そうですね、まあ大学の授業ってその高校の時とかと違って、こう全員一緒、全員が同じ時間割を組むわけじゃなくて、人によってこう例えばこういう授業を取りたいとか違う授業を取るっていう人も結構いるので、こう自分の時間割をちゃんと把握しとくのがめちゃめちゃ大事かなって思います。結構1限から始まる日とか2限から始まる日とか結構いろいろ曜日によって違ったりするので、そういうのはちゃんと頭に入れて起きる時間とかも考えとく方がいいかなっていうふうには思いますね。
うんうんうん、確かに
そうですね。
1限8時50分とかから始まるから結構頑張って一人暮らしの人とかは特に注意しないと、そこまで気をつけてやればいいなと
ですね。なるみさんは何かありますか、1年生に向けてのメッセージ。
そうですね、まあ、私たちがね1回生の時はまあ全部ほぼ全部オンラインだったん で、
です、ね、
まあ、人との関わりもなく、まあ、一限はねすごく早いんですけど、まあ、起きてすぐ、まあ、最悪ね寝起きでもね、
そうです
ね、すぐパソコン立ち上げれば授業に参加できる、
そうですよ、できましたね。
だったので、まあね、おそらく今年度からはハイブリッド授業増えていくと思うので、早起きをねしっかり、
ね、
一人暮らしを始める新入生は特に親に頼ってばっかりだったね。今日はね本当に気を引き締めて一限遅刻しないように
頑張ってほしいですね本当に、ね、
それがね一番大事だと思います。
私もそれは思います本当に。
うん、だからね、まあ多分実家からの人とか一人暮らしを始めるっていう人は不安だと思いますけども、まあ先輩方はきっと優しくいろいろアドバイスをくださると思いますので、気軽にね話しかけていただけたら、
う、ね、うん、ぜひぜひいいかなと。お願いします。
はい、というわけでいろんなサークルもね新刊企画していると思うので、
はい、
皆さんぜひツイッターなどでチェックしていただけたらいいなと思います。はい、それではそろそろお時間になりました。次回の放送は4月23日金曜日22時からです。それではまた来月この時間にお会いしましょう。さようなら。
さようなら。